タロケンです。前回お話しした下北沢のイベントは、まあ、無事に終わりまして、もうどうなんだろう、20日ぐらい経ってるのか、もうずいぶん前のことのような気もするんですけれども、今回はですね、また別のイベント絡みの話になるんですが、今回はですね、まあ、僕は出るわけじゃなくて、見に行くだけなんですけど、お客さんとして。何のイベントなのかというと、ポッドキャストック2013というイベントが5月25日にあります。まあ、これどういうイベントなのかというと、公開収録なんですね。4番組共同の公開収録になってまして、リンゴはオードルサレド並ばずと、ハイスピードアップルシーズン2、あとユーマグポッドキャスト、119マック、この4番組の合同の公開収録になります。で、まあ、これが5月の25日土曜日、お昼からですね、パンダスタジオ、これ秋葉原のあたりですねの、スタジオで行われる予定になってます。で、まあ、これ、リスナーとして、非常に楽しみなので、まあ、これチケットが発売になったのが3月30日だったかな、まあ、発売になって、すぐに購入してですね、まあ、その後も順調にチケットは売れてるようで、夜に懇親会があるんですけど、そっちの方も売り切れになってるみたいですね。昼間のその実際の公開収録の方はまだチケットが残ってるのかなですね。まあ、もしご興味のある方はですね、まあ、早めにチケット入手されたらどうかと思うんですけども、私、見に行ってくるんですけども、これおそらく全国各地のコアなリスナーさんが聞きに来られると思うんですが、まあ、このポッドキャストックの、傾向と対策をですね、今回はやろうと思います。で、傾向と対策で何をやるかっていうと、どうやって東京まで行くのかっていう話ですね。まあ、これ鉄道日読でやろうかどこでやるか迷ったんですけど、でも鉄道日トークでやるとコアな話になってきて、一般的な話じゃなくなってくるのと、まあ、必ずしも場所によっては交通機関が鉄道でもとも限らないので、まあまあリスナーさんこちらの番組と被ってることが一番多いかなと思って、まあ、この番組で、やっとこうかなと思ったんですが、まあ、ちなみに私は多分行きはなんで行くかな、高速バスで行くかな、でも時間が早いから微妙だな、新幹線使うかもしれないけど、で、その晩にアップルの収録があるんで、懇親会が終わってから、急いで東京駅に行き、光で静岡に帰ってきて、うちに帰ってくると夜11時のルンルンの収録に間に合うから、それで帰ってこようかどうしようかとか思ってるんですけどね。まあ、それはいいんですけど、まあ、まあ、そのポッドキャストック2013の対策として、まあ、なかなか東京そんなに来ないよという方も多いと思うので、いろいろちょっとですね、萌え歴の話とか、あとここからはどうやって来ると安く行けるんだとかですね、まあ、そういう話をちょっと調べてみましたんで、まあ、別に僕が調べなくてもいいんですけどね、そのチケット発売の時にやられてたツイキャスの方で、じゃあ行き方を僕の方で調べようかなみたいなことを言ったら、お願いしますみたいに言われた方がいて、もう見えたんで、まあ一旦以上やっとこうかなっていう感じなのと、まああとなんだ、自分が住んでる場所、静岡からとか、まあせいぜい東京からとか、からどこかに行って帰ってくるみたいな工程っていうのは、まあ割と調べたりすることがあるんで、ある程度把握してるんですけど、逆になんだ、まあ別の場所から、福岡から東京に来るとか、札幌から東京に来るとかっていう事情は、まあ、金額とか、交通事情とかいろんな面で、まあ、どうなってるんだっていうのは、結構興味あってですね。まあ、いい機会だからそれ調べるのも面白いかなと思って、まあ、ちょっと調べてみたんですね。で、まあ、その、行き帰りの往復もそうなんですけど、先にまずですね、押さえておきたいのが、まあ、これ、イベント自体は12時30分開場、13時開始なんですね。で、まあ、場所は、秋葉原のパンダスタジオとなってるんですけども、秋葉原のパンダスタジオとは言っても実は最寄り駅は秋葉原じゃないんですね。で、一番近いのは、メトロですね、東京地下鉄の千代田線の湯島になります。ここが本当にもう多分すぐ歩いて1分ぐらいなのかな、一番近いんですよね。で、その次に近いのが、地下鉄銀座線の末広町なんですね。これもかなり近いです。 で多分徒歩5分ぐらいになるんじゃないかな。その次に近いのが、まあ、御徒町、まあ、これは JR の山手線か京浜東北線になりますね。同じく、まあ、ほぼ等距離であるのが、都営の、都営地下鉄大江戸線の上野御徒町、それから日比谷線の御徒町、違う、中御徒町、まあ、この御徒町と上野御徒町と中御徒町は早口言葉みたいな、赤巻紙、青巻紙、黄巻紙、御徒町、上野御徒町、中御徒町、まあどうでもいいんですそのことはまあこれはほぼ同一地点と言ってもいいぐらいの場所にあるんで、まあ大体等距離にあるんですけど、でその次に近いのが秋葉原なんですけどね、実は。まあ、秋葉原は、中央総武線、観光線があるのと、まあ、山手線、京浜東北線、あと地下鉄の日比谷線、それからつくばエクスプレスが通ってますね。で、まあ、各ね、来られる方、皆さんは、まあ、自分がどこから出てくるのかによって、どれに乗ってくればいいのかとか、決まってくると思うんですけど、まあ、でもなかなか、なんだ、東京の地下鉄で行き先がここだから、どういう風に行ったらいいんだみたいなのは、まあ、東京の地下鉄に慣れてないとなかなか難しいかなっていうところもあるんですよね。まあでも、とりあえず、基本的に、場所はまあそんなところだよというところで押さえておいた上で、で、まあちょっと、日本各地の代表的な場所から、このポッドキャストック2013を見に行くために何で行ったらいいのかっていうのをですね、調べてみました。で、ただ調べるにあたって、基本的には僕視点なので、まあ、懇親会も出るっていう前提なんで、一応東京に泊まります。だから土曜日、25日土曜日なんで、25日の朝に東京に着いて、イベントを見て、で、まあ、懇親会に出て、懇親会終わるのは9時ぐらいなんで、もうそのまま東京に泊まって、で翌日の日曜日に帰ってくるっていう、想定になってます。で、一人一室で泊まれるって前提で、調べてます。あと、僕はカプセルホテルは使わないので、基本的にシャワー、トイレ、まあ、少なくともシャワー、トイレ、冷蔵庫がついてるホテルっていう風にしてるんで、基本的にビジネスホテルに泊まるっていう風になってます。で、そんな方針で、調べていったんですけど、まずは、福岡発。これがですね、まあ、距離から当然飛行機になるんですけど、飛行機って何でしょう。まあ、最近 LCC とかあって、安いのもあるよみたいなことが結構騒がれてるんで、結構安く行けるのかなと思うんですけど、まあ、これ土日だっていうこともあるし、あとはまあ、安い便ってなんだ、成田着とか、あと有効時間、現地に着いてからの滞在時間が短い便なんで、福岡なら福岡を午後に出るとか夕方に出るとか夜に出るとか、まあ、逆に東京から朝帰ってくるとかね、朝一で帰ってくるとかだと安いんですけど、なかなかなんだろう、土曜日の午前中のそこそこいい時間に行くっていうパターンで見ていくと結構そんなに安くはないんですよね。ツアーなんかでも最低価格からプラスいくらか上乗せとかになってくるんで、まあ、そんなにめちゃくちゃ安くならないんですけども、まあ、僕が見つけたのが、まあ、これ IT マイケのホームページの方にもリンク貼っておくので、まあ、もしくはもろもろの都合によりバナーから検索する手順を、IT マイケのホームページ上に説明してますんで、その手順に従って申し込んでいただけると非常に、何かと嬉しいんですけど、まあそれはまあいいんですけど、どっちでも。うん、ですね、まあ福岡発で見つけたのが、これは名鉄観光のツアーで、これが基本料金が、この25日は 17,200円。が基本料金になってるんだけど、これを朝、羽田着の、そこそこ午前中のいい時間帯の便にして、で帰りも羽田から帰ってくるっていう風にすると加算料金があって、26,200円、まあ、もちろんホテル一泊付きですね、うん、というのが、ありますね。これスカイマークですね。 ツアー名でいうとスカイマークで行く福岡発成田空港&羽田空港組み合わせ OK、 5日前まで受付 OK、 地下鉄都営新宿線船堀駅駅前サンネックス船堀、というような、名前のツアーなんですけど、まあこれ行きの便と帰りの便で羽田発着を選べるようになっているので、このツアーの中で朝の福岡発羽田着と帰りの加算料金内そこそこの時間の羽田発福岡着を選んでもらうと、26,200円になります。で、帰りの方をですね、成田発でもいいよっていうことにすると6,000円ぐらい安くなって27,000円で行って泊まって帰ってこれますね。で、ちなみにこのホテルなんですけど、この船堀かどっちなんだ、都営新宿線の中でも比較的なんだろう、船堀か場所で言うとなんだこれ、江戸川区なのか、結構なんだ端っこの方になりますね、東京都内の中でも。まあだから安いんでしょうけど、新宿線だから秋葉原近辺から行くと岩本町って駅があって、そこまで歩いてまあ多分会場から5分、10分かかんないかな。で、岩本町まで行くと、地下鉄で1本で行けますね。船堀駅を降りて1分ぐらいのところにあるビジネスホテルです。まあその1泊も込みで、往復スカイマークを使って、羽田発着だったら 26,200円、羽田着成田発だったら 27,000円、まあこの辺が時間的にも値段的にも手頃で、ホテル込みビジネスホテル込みでまあ安いかなというところですかね。まあもちろんこれ2人で2名室だったりとかするとまた料金とか変わってくると思いますし、まあ行き帰りの便とか変えるとまた金額変わってくるんで、まあ皆さんのご都合に合わせて適宜ですね、ホームページの方で設定をいろいろといじくってもらえればと思うんですが、まあまあ福岡仮に成田発にすると2万円そこそこなんですね。仮に秋葉原というかなんだ、ホテルの船堀から成田まで行かなきゃいけないんですけど、まあ都内から成田までスカイライナーとか成田エクスプレスとかっていう特急料金がかかるのを使わなければ1,000何百円とかできるんで、1,500円もかかんないので、まあ時間的に1時間から1時間半見ればいけるので、節約したいと思ったら成田発にするとすごい安いですね。で、次が広島発の場合、まあここも距離的に東京に行くんであれば飛行機が有利なんですけど、まあ広島ぐらいだったら新幹線で来るって人もいるんですけど、やっぱりまあ安いのを探すと飛行機になるんですね。で、これはルルブトラベルですね、 JTB のやってるルルブの方に、ツアーがありまして、これ羽田発着で、24,700円っていうのがあります。ホテルはですね、ビジネスホテルサンパレスというところで、場所が南千住ですね。まあこれもちょっと東京都内から外れたところというか、まあ都内から外れたっていうか山手線近辺から外れたところなんですけど、まあどうしてもホテルをいいところにすると山手線内とかねにするとトータル高くなるんで、まあ一応なるべく安くて、でもバス、トイレ付き冷蔵庫付きの、ビジネスホテルっていう条件で探すと、まあこの辺がまあ最安かな、ほぼっていう感じのようです。南千住なんで、秋葉原からだと乗り換えなしで行こうと思ったらつくばエクスプレスで8分で着きますね。まあこれもろもろの都合によりですねルルブトラベルのトップページへのリンクのバナーが、ITMIT の、この配信のページに貼ってあるんで、まあそこでトップページに行っていただいて、ITMIT のページ内に書いてあるようにですね、条件設定して、検索かけてもらうとそのプランが出てくるので、でこれ元は 23,800円のツアーなんですけど、この金額でやろうとすると、行きが間に合わないのかな、確か午後の便がなくなってるんですよね。でここで、行きを、JAL 日本航空の、朝、8時50分発10時10分着羽田着の便にすると900円加算されるんですね。なんで、そうすると、まあ、トータル 24,700円と、まあ、帰りの便は、加算なしで考えてますけど、まあ、適宜好きな時間、選んでもらえればと思います。で、この後が岡山発が調べてありまして、まあ、ここも、飛行機で調べてあります。これも羽田発着で 24,340円っていうのがありまして、 ホテルが、アワーズイン阪急、あの阪急電車の阪急ですね、阪急系のビジネスホテルで、でこれがホテル自体のホームページを見ると品川とか書いてあるんですけど、アクセスマップとかをよく見たら大井町になっててですね、あの微妙になんかちょっと騙された感はまあなくはないんですけど、まあ一駅なんでその辺を多めに見てですね、まあ大井町の駅前で、まあ秋葉原から京浜東北線で1本で行けて15分ぐらいで着けます。まあちなみにこの大井町のあたりとか、もうちょっと先に行った蒲田とか大森とか、あの辺はあの割と都内で安いホテルが集まってるとこなんですね。なので私もたまに使うんですけど、この間も東京行った時は蒲田の駅前のホテルに泊まったんですけど、バストイレ付き、冷蔵庫付き、普通のビジネスホテル、そんなにあの古くもないような普通のビジネスホテルで、だいたい5000円弱で泊まれるのがこの近辺にありますね。東京の山手線近辺でだいたい5000円以下で安く泊まれるホテルがあるのが、この大井町、大森、蒲田のあたりと、それから池袋。池袋って意外と安くて、池袋駅から徒歩3分ぐらいで4800円ぐらい泊まれたりとかするんですけど、あとは、大塚で、あと浅草の方とかね、まあ、上の近辺ですか、その辺が比較的安いですね。でまあそのこのツアーもその安い地帯にある大井町にある、アワーズイン阪急、なんかこれ結構新しいみたいで、2011年にできたのだが改装したんだかで、で面白いのはその風呂桶はないんですね、シャワールームだけらしいんですけど、まあでもこういう安いところのビジネスホテルで、湯船にお湯をためて入るっていうのはまあそんなにしないのかなと思うんで、まあ別にシャワーがあればいいのかなって気がするんで、まあここは OK としたんですが、まあシャワー、トイレ付きで、そこそこ新しいビジネスホテルがついて、岡山空港から羽田空港発着で 24,340 円になっていますね。まあこれも ITMIT のホームページの方にバナーと説明が書いてあるんで、まあその説明通りに選んでいっていただければ、まあこれも行きの利用便を午前中のそこそこ便利な時間帯にすると、でイベントに間に合う時間にすると2000加算されるんで、合計で 24,340 円になりますね。あと次に大阪発、ここまで来ると飛行機か新幹線かっていう選択肢が出てくるんですけど、とりあえず飛行機、これが伊丹空港から、羽田空港往復、伊丹発着で、23,140 円っていうのがあります。これが伊丹9時30分発で羽田10時40分着で、ホテルがビラフォンテーヌ日本橋箱崎というところで、最寄り駅が、水天宮前、半蔵門線の水天宮前ですね。これはもし秋葉原近辺から行こうとすると、さっき出てきたその比較的近い駅で末広町っていう駅が銀座線であるので、末広町から、銀座線乗って三越前で乗り、半蔵門線に乗り換えて水天宮前まで出ると、まあどうなんだ、10分15分ぐらいで着くのかな、10分ぐらいかな。水天宮前駅からまあ徒歩1分のところにあるホテルです。でこれもまあ IT マイティのホームページの方に貼ってあるバナーを押していただいて、まあ説明にある通りの選択肢を選択して検索かけていただくとツアーが出てくるはずです。であとじゃあ新幹線の場合はどうなのかっていうとですね、これは JR 東海ツアーズのツアーにあるんですけども、こだま利用、往復こだまにすることで新幹線往復プラスホテル1泊で 22,600 円というのがあります。まあこれウェブ限定で JR 東海ツアーズの、指定のページから申し込むことでまあ安くなってるってツアーらしいんですけど、まあこれもリンクが貼ってありますので、そこをクリックしていただければいいんですが、ホテルはルートイン東京東陽町なんで、東陽町だから東西線、地下鉄東西線ですね。この辺も、安いホテル探してると出てくるエリアですね。と、まあ、山手線近辺から離れてるとは言っても、まあ別に都内ですし、まあ15分くらいで行けるかな。まあそんな遠いとこじゃないです。で、多分この辺は住宅地とかになってると思うんで、コンビニとかはいっぱいあると思います。で、ちなみにこれ、基本的なパッケージだと24,600円なんですね。 で、2万4600円だと、光が指定してあるのかな。で、まあ別に2000円高くなっても光の方がいいやっていう方はそのまま乗っていただくとかしてれば、すればいいと思うんですけど、ただこれも確か結構細かく時間帯で金額がプラスとかあったんですよね。なんでまあ、適宜、好きなもの選んでいただければいいと思うんですけど、まあ、望み使うと、プラス何百円とかなんかそんなあったかな。まあ一応ここでは、最安になるのは往復とも小玉にすると、片道1000円マイナスになるんですね。なんで往復小玉だと、22,600 円というふうになっています。で、次がですね、名古屋発。こうなるともう完全に新幹線ですね。飛行機って選択肢はまあないですね。これも新幹線の小玉利用で、新幹線往復プラスホテル1泊で1万9000円っていうのがあります。ホテルはさっきと同じ、ルートイン東京東洋町になりますね。同じ JR 東海ツアーズのパッケージになってます。これもまあ基本のパッケージは光を使うだったかな、のぞみだったかな、光だったと思うんですけど、で2万1000円なんですけど、まあ、そこから往復小玉にすることでマイナス2000円で1万9000円になってますね。まあ東京名古屋だったら小玉でも3時間ぐらい、まあちょっとのんびりでもいいかなっていうんであればまあ悪くはないかなと思うんですけどね。さすがに新大阪から東京だと結構時間かかるんで微妙なとこですね。この辺お好みに合わせて選択していただければと思います。まあこれ全部リンク貼ってありますんで見ていただければと思います。 あとそうだ、まああくまでこれまあ調べた段階っていうか、まあこの収録前に一回確認はしてるんですけど、タイミングによってはもうなくなってたりとかするかもしれないんで、ホテルの多分部屋数なんかも限られてると思うんで、まあ、もしなくなってたらごめんなさい。まあもしこれで行きたいよってことであれば早めに予約していただければと思います。あとはなんだ、名古屋発とかになってくるともっと安くしようとして高速バスっていう選択肢もあると思うんですけど、まあその場合はですね、まあ適宜皆さん、そういう方は大体何で行ったらいいかとか把握されてると思うんで、まあ各自皆さん自分で往復のバスの切符を買っていただいてですね、で東京で安いホテルを探してもらえればと思うんですけど、でちなみにそのなんだ、安いホテルだけ探す場合もですね、最近まあ自分の覚書用にまあブログっぽいものを作ってありまして、タロケンの覚書っていうそのままの名前なんですけど、まあこれも ITMIT のこの番組のページにリンクを貼ってあるんですけどね、ここの中でまだ3箇所、これ初めてからまだ3箇所しか書いてないというか、まあそれ以前のやつ忘れちゃったんで最近泊まったとこしか書いてないんですけど、ビジネスホテルソーシャル蒲田とかね、つい最近泊まったとこなんですけど、これも4800円とか4900円だったかな。あとはなんだ、池袋ロイヤルホテルとか、これも5000円弱で泊まってるんですけど、まあそんなところもざざっとあくまで、僕の独断と偏見的な僕に合ってるかどうかって視点で書いたメモ書きみたいのがあるんで、まあ一応室内の写真が撮ってあるものは写真と、あとはなんだ、チェックインチェックアウト何時とか、エアコンは一括エアコンなのかルームエアコンなのかとかですね、枕元のコンセントあって寝ポンができるかどうかとか、ワイマックスが入るかどうかとかですね、その辺どうしても何回も東京に行ってはホテルに泊まるところがあるんで忘れちゃうもんですから、メモ書きしとこうと思ってですね、どうせメモするんならブログにして公開しておこうかと思ってですね、最近始めていて、まだ3件のうちサンターガス大塚はあまりおすすめじゃないので実質2件しかないんですけど、まあ一応そこ見てもらえれば5000円以内でバス、トイレ付きっていうですねホテルが載ってますんで、まあそこから選んでいただいてもいいですし、まあ普通に楽天トラベルとかルルブとかジャランとかあの類で、あとは iPhone とかだとそういうの一括横断検索できるアプリとかもあるんで、出張ホテルとかね、あの類のやつで調べてもらってもまあ出てくるんじゃないかと思います。でどこまで行ったんだったかな、名古屋発まで行って、で次に調べたのがですね、新潟発。これはですね、新潟発って、まあ、今までそもそも新潟発のなんだ旅行とか調べたことがないんで、調べてみて初めて気がついたんですけど、東京往復の安いパッケージツアーとか全然ないんですよね。あるのがなんだ、東京ディズニーランドに行く夜行バスツアーとか、そんなんばっかり。新潟ありそうで ないなと思ってですね、結構驚いたんですけど。で、まあ、距離的には新幹線なんですよね。で、新幹線で普通に指定席特急券買うと、運賃と合わせて片道1万270円するんですよね、上越新幹線で、東京まで。で、まあ、これをいかに安くするかって話なんですけど、JR 東日本がやってるオンラインの、予約システムで、駅ネットっていうのがあるんですね。これに申し込んで、で、まあ、その中で、タイミング的にいいのがあればなんですけど、駅ネット特だねっていう値引きされた切符が売られてまして、こいつが最大で 35% 引きになるんですよ。まあ、JR の、特急って1ヶ月前からしか発売しないんで、まだ5月25日の切符は発売されてないんで乗ってないんですけど、なんでもし新潟発で新幹線で往復安く、行って帰ってきたいってことでしたら、駅ネットにとりあえずユーザー登録しといて、まあ、これ決済はクレジットカード決済になるんですよね。で、4月の25日になると5月25日の新幹線の切符が掲載されるので、4月25日に駅ネットに行って、駅ネット特なので 35% 引きの切符を往復うまく買えれば、片道が約6700円で買えます。なんでこの6700円のを往復かける2で13400円、でホテルがまあ5000円で見つけるとして、そうすると合計18400円で1泊で新幹線往復できるはずです。まあ駅ネットへのリンクも ITMIT のホームページに貼ってあるんで、まあそこから行っていただいてもいいですし、まあ駅ネットで検索してもらってもいいんですけど、新潟だと、あとは高速バスとかあるのか、まあ高速バスは、各自調べてください。あるのかな、距離が長いから昼間はないだろうし、昼間だったら間に合わないか、夜行になるような、そうすると、まあ、いろんな方法はあると思うんですけど、まあ、とりあえず、まあ、一番普通に行くんだったら、まあ、上越新幹線で往復が普通かなと思うんで、まあ、一応それで、調べておきました。で、次がですね、仙台発。これはパッケージツアーもあるんですけど、これやっぱり JR 東日本がやっているビューっていうパッケージツアーがあったんですけど、仙台始発のやまびこが指定されてて、新幹線往復プラスホテルで24,200円なんですね。これホテルがパールホテル両国。両国だから総武線か。まあ秋葉原から2駅ぐらい。で、まあ行けるね。まあ比較的近い場所にあるんですけど、まあその1泊と合わせて24,200円。ただこの金額だと、さっき言ったその駅ネットで 35% 引きの駅ネット特ダネを見つけられれば、そっちの方が、安くなるんですね。東北新幹線で仙台東京の片道が18,900円、まあこれが定価というか正規運賃特急料金合計額なんですけど、これを駅ネット特ダネで 35% 引きが見つけられれば、片道7100円できるんで、往復だとかける2で14,200円プラスホテルが5000円で取れると仮定すると19,200円なんで、さっきのパッケージツアーより5000円安くいけるんですね。これをうまく切符を取れればこっちの方がいいような気もしますね。あとは何だろう、仙台もやっぱりバスはあるのかな、ありそうな気はします。まあその辺は調べてください。で、あと最後、札幌発。札幌はね、結構ツアーで見てるとえらいなんか安いのがたくさんありそうで、まあやっぱり航空機の競争が激しいんで格安なのかなと思ったんですけど、結局なんでやっぱ格安なのは時間帯が悪いんですよね。札幌発夜とかね、羽田発の帰りの便が朝とかね、朝早朝便とかだと、なんだ、下手すると2万切ってたりするんですけど、まあそれだと間に合わなかったりとか、いくらなんでもこの時間発はきついだろっていうのがあって、まあまともな時間で指定して、朝間に合う便で指定して、帰りもまあ午後便ぐらいに指定すると1万円ぐらいプラスされて、見つけたツアーが29,100円、これもスカイマークなんですね。千歳から、まあ羽田往復です。で、これもホテルサンネックス船堀ですね。これも名鉄観光だったかな。うん、まあこれもリンクを貼ってあるツアーで、 行きと帰りの便の選択が出てくるんで、それによって加算されて、手頃な往復時間、往復の時間帯にすると 29,100円になりますね。で、あと、もう一個、札幌発でとにかく安く行きたいよっていうことだったら、成田発着でいいんだったら、往復 18,900円ってのがあります。これもスカイマークで、行くんですけども、これはホテルはどこだっけ？あ、そうだ、ホテルも成田なのか、スカイコート成田って書いてあるな。成田空港から無料送迎バスで15分なので、このツアーにすると、あれか、懇親会が終わった後に成田空港まで行って泊まらなきゃいけないんですけど、ただ値段はめちゃくちゃ安いです。18,900円プラス成田空港から秋葉原の往復が、まあ行く乗り継ぐ経路によるんですけど、まあ片道1150円とすると往復で2300円、なんか全部合計すると21200円ですね。でちなみに、成田から秋葉原はですね、成田空港を10時47分の、京成電鉄の、京成上野行きの特急ですね。特急って言ってもこれ特急料金いらないやつなんですけど、スカイライナーじゃないですね、通勤電車で走ってる特急で、これの京成上野行きに乗って日暮里で山手線乗り換えると秋葉原に12時18分着なんで、まあそっから、早足で歩けばなんとか間に合うかみたいなまああれか、開園時間までだったら余裕で間に合いますね。開場時間だと、ギリギリですけど、まあ一応これこの10時47分成田空港発の京成の特急に乗れれば、なんとかイベントには間に合うはずですんで、まあそれに間に合う便で成田着の飛行機に乗ってきてもらって、まあ2万1000円ちょっとで往復できます。まあこんな感じですね、いろいろと調べて、まあ一応一通りリンクとか貼ってあるんですけど、やってみて思ったんですけど、すんごいめんどくさいですね。なんだろう。まあ、代表的な、格安ツアーサイトとかで調べて、で、でもなんだろう。リンク先がなんかこう、うまくどこだったらリンク貼れるのかとかですね。いろいろ考えたりとかですね。あとなんだ。いろいろ指定をしていって、この時間だと間に合ってみたいな。あとなんだ、選択肢がなんか、SKY802 とか便名でしか書いてなくて、時間書いてなくて、これは何時発なん、どこのやつなんだみたいに、時刻表で調べなきゃ分かんないとかなんですね。結構厄介だったんですけどね。まあまあ、まあでも自分が住んでる地元以外の発を出発地とした旅行だと、まあこんな感じになるのかっていうのが分かって、まあ面白かったんですけどね。まあ本当はもうちょっといろいろ調べたかったんですけど、さすがにかなりこれで時間かかったんで、もうこれでやめときました。ということで、まあ、皆さんですね、5月25日に、ポッドキャストックに来られる方はですね、皆さんお気をつけてですね、で、準備はなるべくお早めにしていただいた方が多分いいと思うので、まあ、特にやっぱ土曜日の朝の飛行機とか、まあ、新幹線もそうですけど、土曜日の朝の便は混みますからね、早めになくなっちゃう可能性があるんで、往復の足は押さえておいた方がいいと思いますね。帰りも日曜の午後とか、に回路すると真っ先になくなるので、安いものほど先になくなりますからね、この辺は、早めに準備された方がいいかと思います。まああとはなんだ、まあ、さっきのタラケンの覚書ってやつ、まあこれは自分が東京に行って、新しいホテルに泊まるか、まあ、もしくはなんか食べた時にメモ的にここに書いておいてですね、食べる方は何かっていうと、だいたい泊まった先のお店の事情がよく分かってないんで、まあとりあえずラーメンに入ったりとかですね、まあいろんな店に入ったりするんですけど、そんなに食べ物にこだわってないというか、なんだろう、そんなに食べログで一生懸命調べるとかいう風じゃないんで、逆に前にここ入った時味どうだったんだっけとか、ね、覚えてないんですよ。でもなんか前に入って美味しくなかったところにもう一回入るのは尺なので、とりあえずなんでしょう、まあ入ったところをのお店と、まあ食べたものの写真と、まあ、どんな感じだったかっていうのをですね、自分でメモ書き的にですね、残しておこうと思って、とりあえず今ラーメンが2個載ってますけど、まあ一応ここに、ちまちまと追加はしていくと思います。まあ気が向いたら見ていただければと思いますが、基本的に自分のメモなんで、独断で偏見で書いてあるっていうことは、あらかじめご了承いただければと思います。まあそんな感じで、5月25日は、 パンダスタジオで、ね、ポッドキャストク私も聞きに行きます、楽しみしてますんで、まあ、懇親会来られる方は一緒にあのお話なんぞもできればと思います。帰りはちょっとあの急いで帰っちゃうかもしれないんですけど、まあ、その辺はっきりは決まってないんですけどね、まあ、とりあえず懇親会、出ることは出るんでね、できる限り最後までいたいと思ってるんで、うん、まあ、一応9時までだったらまあ入れるはずなので、まあ、そこで、お会いできればと思います。ということで IT マイティでした。ではバイバイ。